テッドの魔術師、非イズル国の勝者たち。
この間ね、パルミから、今ナイスお話になったクラウスの、ギャンの、手法を、まあ、これギャンの中の一つ の、 ギャンが具体的に、一番最後のセミナーでやったやつの、まあ、ブレイクアウトなんですけど、それ の、 検証をやった、もう270冊ぐらいの、もう基本的にはこう検証のデータばっかり並んでる本なんですけど、ただそれをね、この本 の、 中でその、DVD ついてまして、でクラウス自身がこの本で何をやりたかったかというのを実際にその DVD の中で50何分ぐらいですかね、語るんですよ、うん、でその中でまさしくね、ナイスさんがおっしゃったように何をするかというと、要するにその勝ちパターン、この、システムというか、これは勝てるんだということを五感を使ってすぐに自分に、覚え込ませる、うん、でないと難しくなった時に、例えば6連敗した時に、あ、だって7連敗することあるんだよこのシステムって知らなければ、うん、そこで諦めてしまうでしょうという話なんですね、なんかパターンを自分のものにするというのはすごい大切ですよね。
だからそれをその今は結構そのプログラムも Excel なんかもそうですけど、
検証しやすくなりましたね、
そうじゃなくてあえて自分の体でやれと言われたのが、たまたま彼と知り合った1992、3年かそんなもんなんですよね。ちょうどバブル崩壊して、まあ、おいしくファンダメンタルで儲けさせてもらって有頂天になってた時に、まあ、そういう心理的なことを見たりとか、バタチの方たちのやり方を見て、本当にいろんなやり方があるんだなと、といった時に、まあ、ロバートと知り合って、で、まあ、今清水さんが言ったように検証の仕方とかを教えてもらって、でやっていくうちにその自信とかが身について、で しかも視覚的に見えるわけですね、数字的に見える。だからこのなんとなく漠然としたマーケットっていうのが、テクニカルのインディケーターをして数字化して、こう目で見えるようになって、大概みんなそこで終わるんでしょうけども、もう一歩進ん で、 でその後に答えがある程度出てて、でそれが自分でやったっていうことが自信となって、で今度はアクションが取れるってことですね。でそこまで非常にその無欲、シンガポール時代にロバートとか他のトレーダーとか、またロバートを介して紹介していただいたアメリカのピットトレーダーの方たちとかにいろいろ教えてもらって、でそこまでは結構順調にいってて、あ、こういうのはやればいいんだなと、それこそシステムトレードやれば誰でも儲かると、と思ってやってたんですけども、実はですね、それだけで足りない。
あ、システムだけじゃダメ。
ダメですね。それはやればやるほど、はっきりした答えがあって、過去 の、 その検証をいくらやってもその通りにはならないんですよ、
まあ、未来はね、
その時にキーポイントだっていうのが一つあって、それは資金管理、まあ、今でこそマネーマネジメントっていう横文字で皆さんなんていうんですかね、一般化されてますけど、実はシステムとマネーマネジメント両立したものが本当は完全なるシステムであって、資金管理とか資金計画っていうんですけど、これがないと実践しても思った通りに資金は伸びないし、お金をコントロールできない。
何勝何敗だけではダメなんですね。
そうなんですね。ここに気がつくまでに実はちょっと時間がかかりましたね。でもじゃあ日本と海外の今のじゃあ本を比べてみると、それほど今僕はそんな大きな格差はないなって正直思います。ただやっぱりさっき言ったまあ、しつこいですけど、そのリスクとリターンを兼ねたマネーマネジメントまで本当に含めた、というのはちょっと目にしない
なよね。案外そのディーリングっていうか投資というか、まあ、そういうものについて比較的こう真摯に科学的にこう対応してるなっていう感じの本は案外こう海外本は多いんですよね、でおそらくそれなんでやってるかっていうと、科学だからやるんですよ、要するにこう自分の、取引スタイルというか自分で成功しているものを人に知られたくないとかなんとかではなくて、それはみんなのものだからというか、まあ、科学だから、みんなでこう知恵を寄せ合って、私ここまでやったので皆さんもうちょっとやってくださいよとか、そういうアプローチとかすごいあるように感じるんですけど、
おっしゃるとおりですね。やっぱりその、まあワイルダーがそのいろんなインディケーターを世に発表して、テクニカル分析とかいう、まあ、テクニカルという一つ の、 そのなんか分野ができ始めて、で、まあ、パノーニさんの方からも出てますけども、まあデニスと、まあ、リチャード・デニスとビル・ウェイカードの その2人がタートルズということで、 メカニカルなその運用のシステムを紹介して、でそれが10年後に、ラッセル・サンズを通してですね本として紹介されて、でその中でやっぱりマネーマネジメントで、が紹介されて、でその中に 2% のルールっていうのがあって、うん、それがあるもんですから、今あのどの本見ても資金管理だとまず損切りを置きなさい、で資金管理は 2% がマックスってよく答えがあるんですよ、答えというか書いてある、うん、それはそれなぜそうなのっていうのは実は書かれてなくて、まあ、要は平たく言えばパクリですよねでラルフなんかこの前の1月講演した時に、うん、それをあの3次元化のちょっと分かりづらいようなレーダー式なグラフにして、で実は 2% の、 あのリスクの最適っていうのはあの彼がその検証した中でやはり1から 2% のエリアですよね、うんうん、が、リスクとして最大として取れる範疇であると。ただそれはあの条件がついてるんですよ。それはドローダウン、さっき言ったコストの部分をある程度コントロールしながらという条件を入れてですね、やった場合1から 2% が、まあ、ある程度ベストな、あのベストというか、まあ、最適なリスクの範囲だというのはラルフは完全に講演の中でも立証してましたし、
うん、そうですね、証明しましたね。
でもそれは あくまでもドローダウンというある条件を入れてやったからなんですよね、うん、じゃあそれを入れないで考えたらどこなのとなると、うん、20% だったりとか、うん、それこそケリーじゃないですけど 30% になったりとかってなってしまうってい う、うん、いう裏付けの部分ですよね。そういうところは残念ながら今日本の国内で出てるものとか海外でもそうですけど、うん、そこまで資金管理に関して裏付けを立証しているものとか、うん、講演というのは非常に少ない。